移住企画上越にアイターン FMJ 林田です。先週に引き続き上越市牧区の高尾集落のクラウドファンディングについてお伝えします。先週に引き続き空き家古民家を改築している鈴木人恵さんにお話を伺います。鈴木さん、先週に引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
人気企画高尾お茶の実散歩の場所作りに向けて近所の古民家を譲り受けて現在改築を行っている鈴木さん、今お住まいの家を民泊などに使えるようにして移住者受け入れに奮闘中です。鈴木さん、高尾の魅力、山暮らしの魅力ってどんなところにありますか？
町にはないこの落ち着いた鳥の声が聞こえたりとか、一番は私はその動物が好きなので、ここに引っ越してきていろんな動物と一緒に住むことができたのが魅力でもありますし、四季の景色がはっきり分かって、雪の季節はちょっと通勤が大変とかそういう不便なこともありますけど、とにかく心が落ち着きます、はい、
今も実は緑の素晴らしい景色を見ながらインタビューさせていただいてます。高田が見えますね、ここから。
そうですね、ちょうどうちから天気が良い時はよく見渡すことができます。
今ひとえさんのお母さんから教えていただいたんですが、ずっと先に見えるのが高田駅の周辺だそうですね。
見えますね、はい。
聞こえます、この法華経ね、最高ですね。
そうですね、もう毎日聞いてるんで、もうなんか感動もないって言ったらあれですけど、 BGM になって、人に言われて結構、あ、そういえば鳥鳴いてたねとか、よそから来た方がそうやって言ってくださると改めて気づかされます。
ひとえさんは動物がお好きとのお話ですが、どんな動物がこの辺り見られますか？
タヌキ、キツネ、カモシカ、細かいアリスとか、なんかいろいろざわざわいますね。猿はあまり見たことないですけど、クマも出るらしいですし、見てはいませんが、この間本当にそこのうちの沢のところにカモシカを歩いてるのをちょうどうちの猫が見つけて見てただけですけど、あっという間にどっか行っちゃいましたけど、すごい自然だなと思いました。
あと、動物を飼ってもいらっしゃるですってね。
はい、うちには今犬が1頭と猫が6匹います。今はその犬と猫だけなんですけど、昔は鶏とかウサギとか、もちろん猫も犬もいましたし、代々絶えず動物はいます。
動物って癒されますよね。
そうですね、いるだけで癒されます。いない生活がもう考えられないですね。
山に暮らしていてよかったなって思った出来事たくさんあると思いますが、
動物たちが自由にできる環境、町にいても犬や猫や もちろん飼ってる方もいるし、一緒に暮らせはするんですけど、やっぱり猫が結構この外遊んだりすることが、もともと野生から来てる生き物なので好きなので、そういう外でのびのびと遊んでる姿を見ることができるのは、やっぱりこういう山の方じゃないと無理なので、それも良かったなと思うし、なんか楽しいことは町の方が多いですけど、お店とかもいっぱいあって、でもやっぱり山に帰ってくるとすごいホッとする場所ではありますね。それがやっぱり山に住んでて良かったなと思います。
お茶の実散歩でたくさんね、お料理も出していただく機会ありますけど、やっぱお料理も、味付けとか違うなって感じるんですよね。すごい工夫がなされていて、
工夫はそれぞれのお家でしてると思いますね。私はほとんど作ってないんですけど皆さん、お母さんたちが頑張ってもてなしてますはい。
なんかね、ひとえさんはもっぱら大工仕事みたいな感じでね、すごいんですってね、いろいろと改修の腕が。
すごいか分かんないですけど、まあ、やらないといけないので、そういう大工仕事までまだ行ってるか分かんないですけど、力仕事みたいなのは頑張ってます。
あとお母様に見せていただいたのが毛糸の作品をボンボンを今たくさんね作ってらっしゃるそうで、
はい、趣味ですけど簡単にできるのでコツコツ作って、まあ、それもなんかちょっと部屋の飾りアクセントになるかなと思って、そういう細かい仕事も結構好きなのでやってます。
私あのこちらのお茶の実散歩に伺ったことがあって、やっぱりねこちらの高尾集落の方はね接していてね全然ね接し方が違うんですよ。すっごくあったかいんですよね。まあなとにかくねあったかいんですよね。同じ時間が流れてるはずなのに時間がなんとなくゆったり感じますし、丁寧でらっしゃるんですよね。なんかほわーんっていう感じの、
確かに時間の流れがゆなんでしょうね、まあ、あのお客さんだからっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、この環境がちょっと気持ちもゆったりとさせて自然とそうなってるのかもしれません。私もずっと住んでるからまあでも言われてみれば時間はゆったり過ぎてる気がします。はい、
移住に大切なのは、まあ、仕事だそうで、そのあたりっていうのは鈴木さんいかがでしょう。
あの結構そのお茶の実散歩に来た方にも聞かれるんですけど、どうやって通ってるんだとか病院はどうするんだとか言われるんですけど、あのまあ今もちろん車もありますし、確かにちょっと車の免許がないと結構あのバスも来ることには来てるんですけど乗り継がなきゃいけないし不便かもしれないですけど、もう今は車でどこでも行けますので、まあお仕事の場所にもよりますけど、まあ、多少ちょっと距離があれば不便と感じるかもしれませんが、そんなに仕事に通えないから住めないっていうような場所でもないのでそこら辺はいいと思います。はい、
通勤は、まあ、冬はね冬のタイヤを履いて通勤していらっしゃる、まあ、みんなそうなんですけれども大変じゃありませんか。
冬はそうですね、遠い距離の時は結構大変ですけど、ここ最近は雪があの少ないこともあってそんなに大変だとは感じませんでしたけど、それも慣れだと思います。私も運転はすごい大嫌いなんでできれば電車通勤したいぐらいなんですけど、運転もそんな嫌いで苦手ですけど、まあ、今までずっと通勤してますので大丈夫です誰でも。はい、この帰ってくる道がだんだんこの緑が増えて高尾に近づくとほっとします。はい、
今時の働き方してらっしゃる方って周りにいらっしゃいます か、 なんかそのネットで何かやってみたいな、
ここら辺にはまだいないですかね。
お母様やってらっしゃいますよね。
仕事っていうほどじゃ趣味です。
ネットでね作品を作りになって販売もしていらっしゃるということでね、今謙遜してらっしゃいますけども、これからの時代っていうのは人生が長くなっているので、もしかしたら、まあ、本来のメインの仕事が一つ、それから米作りが一つ、そしてもう一つ何か仕事のようなもの、仕事の補完になるようなもの、三本柱ぐらいで山暮らししていくといいのかもしれないな、なんていうふうにちょっと考えたりもしました。あの住むお宅、空き家になりそうなお宅っていうのは他にありそうですか。
今もう空き家の家もありますし、これからなる予定って言ったら失礼ですけど、まあ、確かにでももうご高齢の方が一人や、まあ、夫婦で住んでてもどちらの方あのどちらかがいなくなってしまえば子供のとこに行くみたいな方もこれから出ることはもう予想せざるを得ない状況なので、あの、まあ、空き家は多分これからほんの5年10年でどんどん増えるんじゃないかなとは思ってますね。
切ないですね。
はい、そうですね、現実がだんだん近づいている感じがしますね、
はい。高尾集落を応援したいと思った方どうしたらよろしいでしょう。
今空き家の私たち改装してるんですけど、そこを今後この地域のためにイベントしたり、そのお茶飲み散歩の時にももちろん活用してお客さんに来ていただくスペースにもなる予定なので、まあ、とにかく高尾に来ていただきたい、その場所を作るために今古民家を触って改装してますので、今そのクラウドファンディングっていうサイトでこの古民家改装の資金調達をしてますので、もしよかったらそのページをまず興味持ってくださった方見ていただきたいです。
クラウドファンディングのページレディー4をぜひご覧いただければと思います。資金をご提供くださった方には返礼品が用意されてますね。
はい、そうですね、高尾で採れた無農薬のお米とか、この高尾茶飲み散歩を考えた方の一人の植木さんのジャム工房で作ってるジャムや、ここの高尾集落で建具屋さんやってなさったお父さんが作った手作りのヘラや、そのうちの母が今インターネットとかで販売している手織りの作品のキーマットとかを、お値段ごとに何種類か支援できる金額がありまして、値段ごとにそういう返礼品をつけております。
詳しくはレディー4のホームページをぜひご覧ください。英語で準備できているっていう意味のレディーに、4は FOR の4です。レディー4、里山に人を呼ぶ、猫が見つけた古民家をリノベーション、これで出てくると思われます。それからホームページ糸と糸とホームページ3嫌いにもお茶飲み散歩のことなども、載っています。高尾お茶飲み散歩の会場となる空き家となった古民家を改築中、今月いっぱいレディー4でクラウドファンディングを実施中、牧区高尾集落の鈴木仁さんにお話を伺いました。鈴木さん、最後に一言よろしいですか。
高尾はとても自然豊かで、これからも残していきたい場所なので、私たちはただここでそんな派手なことをしたいとかそういうわけじゃなくて、とにかく死ぬまでこの土地で暮らしていきたいと思ってるんですけど、今このままの状況では人がどんどん減って、このまま住み続けるっていうことが叶わないような未来が、多分この何年も先、そんな遠くない未来に来てるので、そのために今ちょっと少しでもできることないかなと思って、この古民家の改装をはじめ、そのお茶飲み散歩で頑張ってますので、まあ皆さんにそのことがちょっとでも伝わればいいなと願っております。
鈴木さん、長時間にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は妙高市役所の新しい係、移住定住推進係、今井瑞希さんがスタジオ生出演してくださいます。超越に会いたんでした。変わることは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力には甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住む